弁護士放送
皆さんこんにちは、吉川です。
皆さんこんにちは、山本です。弁護士放送始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの前回イベントをやって、
はいはいはい、
その音声がサブスク版の方に上がってるので、
イベントというか、まあ飲み会ですね。前回
オフ会、そうそうそう、
2025年8月に初めて、まあ、リスナーさんと飲むっていうと、以前イベントやったことがあるんで、それを入れたら2回目ぐらいですけど、まあ、いずれにしてもそんなにあのオフ会みたいなことやったことが我々なかったと思いますので。
そうですね、
はい、
オフ会を初めてやって、その二次会で収録したんですよ、音声。
はいはいはい。
その音声がサブスク版に上がってますので、
はい、
興味がある方はあの無料トライアルで聞けますから、ぜひ。
ああ、そうですね。ちょっとトライアルしないと聞けないという、ちょっとすいませんけれども、まあ、ただ、はい、あれですかね、ちょっと徐々にサブスク版のリスナーさんも増えてきているということで。
そうなんですよ、
はい、
サブスク今2つ上げてますからね、月に。補足版と、
はいはいはい、
あと気になるニュース、
うんうん、
気になるニュースもほんま5分ぐらいでって初め話してたのに、
うん、
気がついたら20分ぐらい話しますもんね、
うん、まあ
我々
まとまりがないんでしょうね勘にして用を得た説明ができればいいんですけどね、まあ、はいはいはい、なかなかそれができず申し訳ないですが、はい、
というわけでサブスク版のコンテンツの厚みが増えてきたのをきっかけかどうかわからないですけど、
はい、
登録してくれてる人も増えてきてますから。
そうですね。またあと1年ぐらいというか、来年ぐらいまでにはもう1回ぐらいね、ちょっと飲み会やって、
はいはいはいはい。
まあ参加希望されいただける方はまた公開収録もできればなと思ってますので、ぜひ。
その公開収録があるんで、今回その居酒屋にしたじゃないですか。
はい。
公開収録しないのであれば、
はい、
弁護士会館のレストランに行こうとしてたんですよね。
まあ、霞が関というか桜田門の、
はいはいはい、
桜田門近くにある、そう、放送会館っていうね、うんうんうん、ちょっとまあ、
弁護士会館じゃないの、放送会館。
放送会館ね、はい
はい、はい。
パーティールームとかがあるとこですけど、
うん。
何々先生、古希お祝いとかね、そういう、
はいはいはい。
そういう。
高級レストランですよね。そのコースを頼んで。
うん、うん。まあ。
ワインをこう回しながら、ルネッサーンスってやるようなところ。
そうそう。まあ、そう。そうね。まあ、そうです。はい。
はい。まあ、そこでやるのもいいかもしれないですけどね。
ああ、まあ、そうですね。まあ、今回はね、ちょっと、新橋の焼き鳥屋さん。まあ、あそこもまあ、初めて行きましたけど、まあ、美味しかったですけどね。
はいはいはいはい。
です
まあ、またやるときにはこちらで募集しますので、
はい、
興味がある方はぜひご参加くださいませ。
よろしくお願いします。 はい、
弁護士放送にいただきました Apple Podcast レビューを紹介させていただきます。
ありがとうございます。忘れてました。はい、
お名前ポイポダさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人の人柄がとても良い感じに出ていて、散歩や家事の時に聞くとぴったりです。これからも応援してます、ということで星5ついただいてますよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう、ただただ褒めていただいてるという、はい。
はい。とても楽しいというタイトルをつけていただいてますので。
まあ、でもね、確かに散歩とかね、家事とか、そういうなんか、ちょっと暇な時間を少しでも楽しんでいただけてる方がいるんだなっていうのは、非常に励みになる
話
かなと。
はいはいはい。
はい。
なんか、ポッドキャストは通勤の時とかに聞いてる方が多いみたいですけどね。やっぱり、AirPods とか、ああいうその Bluetooth イヤホンが、一気に流行ったじゃないですか。
うん、はい。
あれによってその通勤とかで聞く方が増えたみたいですよ。
まあ。
ポッドキャストもうちょっと盛り上がってほしいですけどね、全体的に。
そうですね。でも、車通勤の方もね、うん、全然聞けると思うんで。
はいはいはいはいはいはい。
うん。
車でも聞けるように音圧上げてるんで、弁護士放送。
今、
スピーカーで聞けるように。
結構なんですかね、アップルカープレイって なんていうのかな、
それ。はいはいはい、はい。
iPhone と繋がるじゃないですか。
うん。
だからあれだと、ポッドキャストもめちゃくちゃ聞きやすいですよね。iPhone で、ポッドキャスト流せば、
はい、
もう、車でも聞けるわけですから。
Bluetooth でも接続できるし、カープレイを繋ぐと、なんか iPhone の画面が、カーナビの画面に出ますよね。
うん。ちょっと違うんですけど、ちょっと、そのまま出してくれよ、とは思うんですけど、なんかまあ。
はいはい。
うん、
いや、僕今回、カープレイにしたんですよ、僕の車
は。はい、はい。
ほんならなんか、アプリの中から選んだアプリが、このカーナビの画面に出るようになって、ポッドキャストもすごい聞きやすくなりましたわ。
そうですね。どっち使ってます？カーナビとか、車のカーナビか、Google とか、うん、Google の、Google マップか。
ああ、カーナビ使うときですか。
はい、はい。
それ場所によりますね。
ああ。
車のカーナビって、
はい。
そのアップデート有料でしょ？
ああ、まあ、そうね。はい、はい。
うん。で、あれって、アップデートします？
ああ、いや、僕ね、だから、ほとんど、Google なんですよ、使ってるのが。
はいはいはい。
だから、使わないから、車の、ナビをですね。だから、別にあんま気にしてないですね。
運転しやすいのはやっぱ車のナビなんですよ。
わかります。
ただその、Google のナビは最新情報が出るし、到着時間が結構正確です。
うん、そうですね。
車のナビってなんか、すごい嘘みたいな時間出てくるじゃないですか。
昔よりは良くなったと言いますけどね。ちょっとわかんないですけど。
はいはいはいはい。
一応なんか、渋滞情報とかも、車のナビも拾ってきてはいるみたいなので、昔よりはと思うんですけど、なんだろう、Google だったら飛ばすなって言うと、ちょっと早めにしたりとかしてんのかなとか。
そんなことしてないと思うけどな。ただね、Google ナビね、田舎で使うと、
うん、
びっくりするみたいな田舎道選んだりするんですよ。めちゃくちゃ細い道を。
わかります。下手したら通れないところを選ぶとか、
はいはいはいはい。
あと、その、時間帯によって一通のとことかってあるんですけど、結構、
うん、
田舎とかだと。うん、そこはあんまり気にしないで表示しちゃってる時あるかなとは思いますけどね。
そう。
確かに。
なんか山奥に入ったことあるもん。
うんうんうん、
だから、その、行く場所によって変えますね。
なるほど。
一応、遠出するときの初めての場所は、車にも Google のやつも入れて、
はい。
両方比較して良さそうな方で行くみたいな感じです。
僕はもうなんかね、Google に慣れちゃったので、初めちょっと見づらいなぁと思ってたんですけど、もう慣れちゃったらもうそれでいいや、みたいな感じで、そればっか使ってますね、
うん。はいはいはいはい。
あ、そういえば、Apple といえば、今日、収録日9月19日ですけど、
うん。
iPhone 17 か。iPhone 17 の発売日ですね、はい、今日。
そうなんですよ。
うん、まあ。
なんとまた今月も取って出しやから、これ。
いや、そうだね。そうですね。
在庫ゼロなんです
よ。あれこれ9月の放送ですか、はい、これ。
そうですよ。もう。
じゃあもう。
だから明日ぐらいに編集して、もうすぐチェックして出さないと。
あ、本当だ。うん。
はい。
買いました、セブンティーンは。
セブンティーン買う予定で、
はい。
ちょっと遅れて、
うん。
発売日っていうか予約が、
うん。
10日ぐらいやったんですよ、あれ。
ああ、はい。1週間前ですね。はい。
そうですよね。
はい。
で、そっから2日ぐらい遅れて予約しようとしたら、もう到着日が10月の末とかやったんで。
いや、そりゃそうですよ。そりゃそうです。
あ、そういうもんですか？
うん、いや、僕も今年買っちゃったんですけど、また。
はいはいはいはい。何買いました？
セブンティーンプロマックス買いました。
おお一番のやついってる。あ、なるほどなるほど。ほうほうほうほう。え、いくらでした？
いや、でも、256GB だから、20万弱か20万ちょいぐらいだったと思いますけどね。
携帯高くなりましたね。
ペイデーで。
256でいいんですか？僕512じゃないともうダメやけど。
ああ、なんだっけ。iCloud を連動させてると、
使うから
写真データが全部落ちてこないんで、はいはいはい、ローカルに落とさないなってるんで、
なるほど、なるほど。
だいたい100ぐらい前後しか使ってないですね、なんか見たら。まあだからまあ100前後しか使ってないんで、全然256で大丈夫だな、みたいな。
なるほど、なるほど。
はい。
20万のやつ。
いや
なんかちょっと、トラブル起きてますよね。高額8倍ズームって書いてたんですよ。
ああ、なんかあれが嘘だっていうか、なんか日本だけ古代広告だみたいな話ですよね。
そうそうそうそう。うん、高額8倍じゃなかったんです、結局は。
うんうんうん。
高額4倍でクロップズームをかけてるだけやったんですよ。だからデジタルズームやったの、
うんうんうん、
高額8倍って言ってたんですよ。
うんうんうん。
でも英語では、オプティカルクオリティズームって書いてたんで、
ちゃんと書いてたんです
ね。高額相当だったんですけど、日本語サイトでは高額8倍って書いてたんで、嘘つくなって言われてて。だから僕今回、今までずっと iPhone Pro やったんですけど、
はい、はい。
今回は17無印を買おうかなと思ってます。
いや、なんか、僕結構ガジェットオタク気質があるので、
はい。
ちょっといろいろ見ちゃうんですけど、そんなことやってる場合じゃないのにね。はいはい、見ちゃうんですけど、やっぱ、はい、今回、無印のセブンティーンなんか結構いいって言いますよね。
はい。プロにしか実装されてなかったやつが、うんうんうん、普通の無印のところにも実装されてて、はいはい、もうマジで高額だけ。
いや、まあ、だからカメラの違いだけですよね。言ったら、ほとんど。
カメラのレンズだけです、しかも。うんまあ、それでも20万ぐらいするけどね。
まあでも、久しく iPhone を買い替えてないよって人は、無印のセブンティーンめちゃめちゃいいってみんな言いますよね。
はいはいはいはい。
去年の16プロマプロとほとんど性能も同じだしっていう。
うんうんうんうんうん。
画面のリフレッシュレートもなんか同じらしいですもんね、全部。プロも、
そうなんですよ。まあゲームしないからな、あんまり関係ないですけどね、リフレッシュレートとか。ストリートファイターやるやったら、それは考えるけど、それは。
まあでも、そこにこだわってるのがガジェオタなんで、普通の人は誰も気づかないっていうか、誰もそんなこと気にしてませんっていう。
はいはいはいはい。
話なんですけど、やっぱりちょっとね、やっぱ材質がアルミに変わったとか、そういうことに、
なるほどなるほど。
そういうことになんかちょっと、まあチタンの方がいい
っていう、ね。チタンとアルミっていうと、なんかチタンの方が高級じゃないですか。
そうそう、そうなんですよ。だから、今回は、アルミ削り出しボディに魅力を感じるかどうかっていう。
でもその熱伝導、排熱性能とかで見るとアルミの方が優秀みたいですね。
って言いますけど、コストダウンじゃねえのっていう話もあるんで、まあちょっと実際のところはどうかね、よくわからんですけど、まあ、うん、でももうこれ以上仕事に支障が来たつと良くないんで買いました。早く。
エアポッド？エアポッズって言うんですか？プロの第3世代も出たんですよ。
はいはいはい、はい。
今予約中なのかな？
いや、もう買える、もう出てますよ、多分。
はいはいはい、はい。
販売してる。
あれはどうですか？
いやー、あれね、僕あれなんですよ、これ多分、チリヌルで、はい、ジャスさんも言ってたと思うんですけど、
うん、
ちょっとね、やっぱりイヤフォンが苦手というか、
なるほど。
耳が痒くなるというかですね。
だからカナル式の耳に差し込むやつは、あんまりしてないですもんね、いつも。
だからヘッドホンの方がなんか体質に合うというか、
なるほど、なるほど。
それで、検討から外れてしまうんですよね。
はいはいはいはいはい。
なんか、同時翻訳みたいなのができるようになるらしいですよね。
らしいですね。
プロ3か。
すごい世の中ですよ。ただ、
はい、
今回、チップが変わってないんですよ。
あ、2と。
そう。ってことはですよ。
はい。
2のアップデートでその機能を実装できるはずなんです。
なるほど。
今回新しいチップになってたらそれ無理やけど。
うん。
もしかしたら2持ってる方もその機能落ちてくるかもしれないです。
なるほど。待ってると。わかりました。いやー、なかなか、もうこれ以上悩まないために買っちゃいましたけど。
はい。
あれ、いや、で、僕、発売日に、パソコンで、9時かな、うん、多分、先週の金曜日の9時に予約開始ですけど。
はい。
そんな予約開始に買ったの初めてなんですけど。
はいはいはいはい。
9時に入ろうとしたら、もう全然アクセスできなかったです。
お
ー。で、そこで1、2分とかで入れた人が、当日買えるらしいですよ。今日買える人。
だからその予約の前に バスケットに入れれますもんね。
そうそう、それ僕やってなかったんですけど、そんなことは当然やっとかないといけないし、
はいはいはい、
何台かで、もう用意をしとくとかね。あと、
うん、
当日に買えるのってやっぱりお店受け取りが多いらしいんですよ。
はいはいはい。
まあ、銀座店で受け取るとか。だから、もし、銀座店で受け取れなければ、次どこで受け取るとかもちゃんと決めといて、とか。
はい。
やらないと、当日は買えないみたいですね。
うん。いや、だから僕、その時はまだ、セブンティーンプロか、セブンティーンの無印かを悩んでて、はい、高額8倍ズームの情報がよくわからなかったから、うん、2、3日見送って、ほんで、結局8倍相当なのかって思った時に買おうとしたらもう10月末やったから、それやったら初期ロットの不具合がもしかしたら出るかもしれないから、発売されてから1週間ぐらい待ってから買おうかなと。ほいったら年末ぐらいには届くから。
でも、年末までまたそこ迷う時間が増えるわけですから。時間の無駄です。時間の無駄ですよ、それは。
吉川さん、すみません、なんか弁護士放送の前に、いらん話ずっとしてるけど、iPad のミニを買って画面が小さいって文句言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
使ってみてどうですか？
いや、慣れました。やっぱり、今結論的には、ミニだなってなってます、今、実は。
もう何でもええやん、置いたら、やっぱり。
いやいや、何でもいいじゃなくて、セブンティーン、iPad、の13インチじゃなくて、
はい、
iPad mini でいいなと。
なるほど。
うん、最近思って全然愛用してます。だからまあ iPad Pro は多分当分買わない。iPad Pro というか13インチはもう当分買わないです。で、かつ、Max、Pro Max？
はいはいはい。
なんか、ミニとプロマックス持ってる人ってちょっと変な気はするんですけど。
そう。僕も昔プロマックスやったんですけど、
うん、
iPad ミニを買ってから小さいやつにしました。
選択肢として変な気はするんですけど、
うんうん、
僕はまあ、マックスとミニがなんか一番最近ちょっと肌に合うというか、
なるほど。
いいなと。
はいはい。
まあちょっとね、老眼が進んできたってこともあり、やっぱりマックスいいなっていう、なんか、まあ、頻度的には一番 iPhone 使うんで、
はいはいはいはい、
そうすると、やっぱり、
うん、なるほどなるほど。
老眼が進んだ私には、やはり。
大きいやつがと、
はい。山さん全然老眼大丈夫ですか？
いやー、老眼出てきてますね。
老眼鏡は、
まあ、それはしてないけど。
僕もまだ買ってなくて、そこまで買った方が多分楽なんだろうなと思いつつも、ちょっとそこに抗ってるので、
抗ってる。
抗ってるので、なので、はいはいはい、まあ、マックス、もう迷わずマックスでしたね。はい。
なるほど、うん。あとはもうパソコンを Mac にしたらもう完璧 Apple 信者になりますね。
Mac 買いました、でも実は。
ええ
一ヶ月前ぐらいかな。一ヶ月前ぐらいに買って、今ちょっと、両方使ってます。はい、Mac と、Windows と。
今までずっと Windows パソコンやったんでしょ？
そうです。はい。
今 MacBook の何買ったんですか？
いやいや、もう、ちょっと試しに買おうかなと思って、Amazon のセールで、すごい安く買ったんですよ。10万ちょいぐらいで。
はいはいはい。
だから、2世代前の M2 の、はい、MacBook Air を、
はいはいはい。
買って、まあちょっと、Mac に慣れようと、うん、それがもしよかったら、まあ将来的に Mac にしようかなと思いましたけど。
なるほど。Mac はね、やっぱね、カスタマイズしたら、するほど、自分仕様になるんですよ。
そうなんですか、はい。
はい。
まあ全然、大丈夫なんで、もしかしたら次、メインキー、マック買うかもしれないなっていう。
なるほど。
はい。今のところ、ちょっと業務上困ったなぁってことはないかな。はい。そんなにワードも、なんか、形式がずれるとかもないかなという感じです。
M2 の MacBook Air だと、はい、パラレルデスクトップっていうのが入れれるんですよ。パラレルズデスクトップかな。
はい。
そエミュレーションなんで、その中に Windows 入りますよ。
ああ、そうなんですか。
はい。
M2 っていうか、まあ、M2 以上だとってことですよね。
いや、入ります、入ります。
あ、入りますよね。だから、M2 以上で、はいはいはい、はい。そうなんだ。
うん。 という、なんかちょっといらんな話をいっぱい
してます。はい、すいません。はい。ちょっとこれ何の話、まあちょっと、まあ世間がというかガジェオタがちょっと今日は盛り上がってる日ですが。
はい。表参道のアップルストアとか行列できてたんじゃないかな。は
い、YouTuber がいっぱい、はい、あの、配信してるでしょ。
してると思う。乗るしかない、このビッグウェーブにっていうあの兄ちゃんも来てたよ、また。
あ、YouTube です。シミケン出てましたよ、シミケンが。あの、iPhone17。
好きね、あなたも。
いやいや、iPhone17。
アダルトビデオが、はい。
多分 Apple 銀座店で並んでましたよ。
はい。
でも買えなかったみたいです。あの、わかんないけど、なんで買えなかったか。
ああ、そうか、当日、店で販売するものもちょっとあるんですね。うん、
ちょっとそこは、全然詳しくないですけど、なんか並んで買う人もいるみたいですね。うん、
なるほど、なるほど。
はい。はい。じゃあちょっとすみません。関係ない話は、ここは終わりにして。
はい。
まあ、本日なんですが、まあ、もしかしたら、最近よくというか、時々ニュースで、あの、報道されてることもあるので、知ってる方もいるかもしれませんけれども、
はい。
まあ、放送会で、裁判官が不足していると。うんいう。
おぉ、なるほど。
まあ、裁判官が不足しているという問題についてお話ができればと思います。う
ん、なるほど、なるほど。
で、2025年8月26日のですね、まあ、
はい、
産経新聞の記事でも言われてるんですが、
うん、
ですね、まあ、その、毎年、司法試験合格して、
はい、
放送会に、まあ、入ろうというされる方々が、まあ、弁護士か検察官が裁判官になるわけですけど、最近ではもう 85% 以上がもう弁護士になっていて、
ああ、そうなんや。
裁判官検事の人気というのが、まあ、年々、まあ、下がっているという、
はいはいはいはい。
あの状況にあるようです。
うん。以前言ってましたけど、
はい。
一番そのできる人が裁判官になるって言ってませんでしたっけ？
おっしゃる通り。あの、成績がいい方じゃないと裁判官にはなれない。
うん、
で、僕が就職というか、まあ、放送会に入った時なんかは、
はい、
別に裁判官、多分ね、当時は裁判官が不足してるって感じでもなく、
うん、
まあ、裁判官になりたいっていう人がいっぱいいて、その中で選ばれた人だけがなるみたいな。なんかそんな状況だったとは思うんですけれども。
裁判所が増えてるってことはないんですよね。
裁判所が増え、まあ、裁判所は増え
て裁判所増えないですよね。
裁判所わかんないけど、多分増えてないんじゃないですかね。はい。
地方裁判所が、なんか、足りないから増やしたりとかあるんですか？
はい、まあ、例えば、その、ちょっと何をもってですけど、東京地方裁判所で言うと、数年前に今だと東京地方裁判所って霞が関にあるわけですけど、
はい。
その一部の機能が、
うん。
目黒に新しい裁判所ができて、
はいはいはいはい。
目黒庁舎、まあ通称ビジネスコートとか言われますけど、そういう新しい裁判所の建物ができたりはしてますけど、
うん、
ただそれは、東京地方裁判所が、の建物が増えてるだけの問題なので、まあ、
うん、
まあ、裁判所が増えたということでは厳密ではないでしょうから、まあ、
なるほど、なるほど。
うん、そこは増えてないと思いますけどね。はい。
フランチャイズで増やしたりとかそういう感じじゃないから。
まあ、そうね。我が町ないから裁判所を誘致しようみたいな。なんかあんまり、そういうことは聞いたことがないんで。
はいはいはい。じゃあ単純に人気がなくなってるんですね。
あ、その、裁判官はそうですね。
うん。理由に心当たりあるんですか？
ね、いや、というかですね、その、じゃあ、弁護士が人気なのかと言われると、うん、やっぱり昨今、弁護士、まあ、数がもう増えて、以前と比べると、うん、まあ、弁護士になったから、高収入が、こう、確保されるよっていうような状況ではなく、それこそ弁護士間で、過激な、競争が起こり、まあ場合によっては、うん、いきなり自分で独立しないとダメな状況ですとか、結構まあ、それはまあ、従前弁護士放送でも話したことがあるかなと思うんですけれども、
はい。
それほど弁護士のイメージがいいということでもないのかなと思うんですが、
うん。
まあ、それ以上に、 やっぱり裁判官になるということに対してネガティブなイメージを持つという方がいらっしゃるようです。で、あとちょっと弁護士はちょっと多角化してきてるようなところがあるみたいで、
はい。
いわゆるその、訴訟で代理人をするとか、法律事務所を構えて、うん、一般の方から相談を受けて対応するという弁護士だけじゃなくて、今、やっぱり企業に入る、インハウスの弁護士さんとかも増えてきていて、
ああ、なるほど、なるほど。
だから、昔だと、やっぱり、企業に入りたくないとか、組織で働きたくないから、弁護士を目指すって方が多かったんですけれども、
まあ、はい。
資格の一つとして、例えば、ビジネスの世界で、箔をつけるというか、まあ、のし上がっていくための一つの、まあ、資格として弁護士を選ぶっていう方が結構多いようで、
じゃあ、大きい企業の法務部とかに入るっていうことや。
そうです。だから、例えば、就職するときに、例えば、宅建の免許持ってれば、それは不動産業界で就職しやすいじゃないですか。されやすいじゃないですか。そういうような、感じで、弁護士の資格を、まあ、取得するっていう方も結構増えてきている。まあ、確かに、そういう意味では資格としては、その就職するにしても、あった方が有利な資格にはなるようなので、
はいはいはいはい。
まあ、そういう意味で、弁護士になる方も多いのかな、というところではあるんですが。
うん。僕、営業の仕事をやってた時に、
はい。
韓国のちょっと大きい会社と、
はい。
取引が始まって口座を作るっていう時があったんですよ。
ああ、はいはいはい。
その韓国の相手方の企業の法務部の人は弁護士資格持ってた。
はいはいはい。まあそういう感じですね。はい、
契約内容とか、
はい、
完全にその向こう有利で進められちゃいますよね。
まあ、いやいや、まあ、まあ。
海外やし、しかも。韓国はもっと進んでたのかな。だから、大きい企業に働きたいモチベーションが日本よりも高いから、
はい、
就職活動のために弁護士資格を取るっていう人がいたような気がする。
そういう状況になってるんだと。思います。で、実際裁判官の定員っていうのがですね、
はい、
裁判所職員定員法という法律で決まってるんですけれども、
おー、なるほど。
最高裁はですね、まあ、これ最高裁がまあその定員を、はい、事実上決めるような感じなんですが、ここ最近はですね、毎年定員を、従前って、ごめんなさい、ここ最近じゃない、従前は毎年定員を増やしてったんですね。
はい。
やっぱり司法改革で、司法を充実しようっていう流れでやってるわけだから、まあ、裁判官も増やして充実しようとしてきたわけなんですけれども、先ほど話した通り、裁判官がなかなか、集まらないので、定員がやっぱり、充足できない、定員が足りない状況っていうのが長年続いていて、
なるほど。
で、2020年には、最高裁は、もう定員を減らしてるみたいなんですよ。まあ、
はいはいはい、
定員を増やしたとって、もう、その定員に満たないから、
うん、
定員を減らしているというような状況で、
なるほど。
三次補の定員っていうのが2022年は、にですね、1000人もともといたのが842人に減らされてるらしいんですよ。で、減らしたけど、さらに定員がまだ埋まらないと。まあ、そんなような状況になっているようです。はいはいはいはい、
ネガティブなイメージがちょっとついちゃいましたよね。基本的に裁判官って正しい判決を出してるような気はするけど、
うん、
変な判決が出た時にニュースになるじゃないですか。で、この裁判長やったみたいなことまで今出るじゃないですか。
まあ、でもそう、まあ、まあね。
老人ホームの老人が死んじゃった時に、
はい、
遺族に対してこれぐらいの賠償金をなんか老人ホームが払いなさいみたいなやつを出した時に、うん、こんなことやってたらどこも受け入れてくれなくなるし、うん、この介護っていうのが成り立たなくなるよみたいなことを、そういう時に裁判官の名前とか出てくる。
まあいや、
出てくるでしょ
う。まあ、公開されてるものですからね、判決自体は。
まあ、だからそういうネガティブなイメージがすごいついてるんじゃないかなと思う。
攻めたら、いや、ただ、まあ、攻めてもいいのか。まあ、もちろんそれは公開されてるのは、やっぱり適正な裁判であるということを担保するために、まあ、公開されてるわけなので、まあ、もちろん、それは間違ってると思えば攻められるのはしょうがないところあるでしょうね。
はい、
ただ、まあ、やっぱり、僕も自分の事件とかで、非常に裁判官に対して腹立たしい思いを持つことはあります
が。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
ただ、第三者として見たときに、やっぱりニュース報道で見えてる状況と、実際に証拠で出てる事実状況とは、やっぱり違うことも結構あるので、なかなか、事案知らないのに、こう、ああだ、こうだっていうのは、ちょっと僕としては躊躇するところはありますけど、まあでもそれは、そういうことをやって、なんていうか、裁判の適正を保つってことなんで、もちろんそこは、間違ったところがあれば指摘すればいいってところはあるんでしょうけどね。
うん。これ警察やったのかな、裁判やったのかわかんないですけど、その北海道で、
はい。
その、漁師の人が熊撃った時に、
はいはいはい。
その、猟銃の所持の許可を出してたのに、はい、撃った後ろに民家があったから、うん、当たる危険性があったと、
うんうんうん、
だからその免許取り上げたりとかして、
うんうんうん、
じゃあもう熊撃ちに行きませんとかなるじゃないですか。
まあだから批判は別にね、もちろんそれはいいことなんですけど、ただまあ、うん、裁判官からするとちょっとなんかそうじゃないのになと思うこともあるでしょうね。最近それを思ったのが、やっぱ子供のサッカーの審判とかやったりすると、はいはい、
うん。
なんか多分、
子供の審判、うん、サッカーの審判と裁判官がまあ同じような気持ちでやってると。
まあ、そうそう、ジャッジするって意味ではそうでしょ？
はいはいはいはい。
だけど、あれ審判の方って結構責められたりするじゃないですか。うん、それ今の絶対ファールだろうとか、
わかる。
入ってるだろうとか言われても、審判からしたら、うん、いや、そんなね、もう見えてるとこも限りがあるし、だからその、
はいはいはいはい、
そんなぐちゃぐちゃ文句言ってくんなよって多分思うと思うんですけど、
うんうん
う
ん、
そういうところはあるかもしれないですね。だからといって文句言っちゃダメだよってことではもちろんないんですけど、ただね、うん、やっぱり、それもあるかもしれないですけど、でもそれは別に裁判官に限ったことではないような気がするので、弁護士だって担当してる事件のことで、ニュースとかになっちゃえば、弁護方針がおかしいんじゃねえかとか責められることあるでしょうし、
はいはいはいはい。
まあ、世間一般の方がそういう、リスクにさらされてるってことはあるわけですけど、
なんか弁護士と裁判官が違うのは、
はい。
弁護士の場合は、この弁護士を辞めさせた方がいいとかいうのは、自主的に動いて、なんかそういう活動しないといけないと思うんですけど、裁判官は、なんか選挙の時に書きません？
それは最高裁の裁判官だけなので、まあ、ちょっと一般の裁判官に当てはまらないですけど、はい、まあ、多分ね、弁護士と違うという意味で、弁護士は、なってもいいけど、裁判官になりたくないよって思われてるのは、なんかよく言われてるのは、やっぱり、一つやっぱ自由がないというか、ちょっとやっぱり、束縛されてるっていうのが嫌だと思う方が増えてるみたいです。
束縛されるんですか？
束縛というかですね、例えば、もし現役の裁判官がですね、はい、なんか、裁判官放送とかやり出してですね、なんか、わけのわかんないことを、
わけのわかんないこと言ってるんですか、この弁護士放送では。
いやいや、裁判官放送の話なので、
はいはいはい、
話とかされた時にですね、うん、例えば、武装が、新米裁判官が裁判官放送をやってる時に、
はい、
やっぱり武装活からちょっと目をつけられるとかね。
武装活って何
ですか？ああ、まあまあ、部長から、目をつけられるとか、お前そんなことやってんのかみたいな。まあ、ちょっとそこは僕も裁判所の中に裁判官として所属したことがないからわからないですが、でも多分、やっぱりそのブログをやって世に情報を発信するとか、そういうことは、控えましょうねっていう、やっぱり雰囲気はあるんだと思うんですね、裁判官。
雰囲気でしょ、それ。だって弁護士の人も、自分が取り扱った、その、ケースとかは出せないじゃないですか、情報として。だから吉川さんもこの弁護士放送で出してないし。
でもその雰囲気は、なんて言うんでしょうか、うん、 今の日本の裁判官というのはキャリア制度というか、キャリア裁判官が出世していくっていうようなところがあって、やっぱり出世社会なんですよ。はいはいはい、ってとなると、まあ、裁判所に入って、俺出世しなくていいよってことであれば、雰囲気に流されないというか、無視して自由にはできるかもしれないですけど、う
ん、
いや。
釣りバカの浜ちゃんみたいに。
まあまあ、そうそうそうそう、まあそういうこと。あれができない、なかなか。やっぱり裁判官になるからには。
はいはい、今日裁判やけど、キスが釣れるから。
宮廷です
ね。キス釣り優先にしてた。
それがやっぱできないっていう、のがあって、はい、ちょっとやっぱり息苦しいのかな。まあ、すごいイメージっていうところもあると思うんですけど、やっぱり
出世っていうのはその裁判官から裁判長に上がるのを出世っていうんですか？
まああるし、あとは裁判所、最高裁の調査官になってっていうのはやっぱり出世コースだったりはするので。
ああ、なるほど、なるほど。
まあそこは、そういうことで息苦しいと思う方がいるというのと、
うん、うん。
あとね、やっぱり、辞める人も実は多くてです。多いと言われていて、裁判官。
はい、はい、はい。
退官される方結構多いみたいで、最近ね。うん、で、やっぱり、最近、家族関係とか、家族関係とかっていうか、やっぱり、日本も家族のあり方が変わってきたところがあって、はい、お父さんも、お母さんも、両方ともやっぱり育児に参加するみたいな。やっぱり、あると思うんですよ。
うん、
まあ、そこは、自分自身と自分の父親比べたらだいぶやっぱ違うなって、僕も思いますし。
はい。
うん。で、大手企業でも、もう無理に、家族がいるけど出張さ、単身赴任させるとかっていうのは、まあ、控えようっていう傾向は出てきてるわけで。で、そういう中で裁判官っていうのは、出張じゃなくて、単身赴任というか、働く場所が選べないんですよね。別に東京地裁で働きたいって言っても、そのもう上が決めることなので。
ああ、そうなんや。裁判官ってじゃあ、警察でいうとこの警察庁みたいな感じで、
はい。
本部東京から、
はい。
地方に派遣されるんですか？
ああ、おっしゃる。だから、1年目は東京地裁で、で、2年間働いたら、次は、例えば大分地裁に行くとかね。そういうのがあるんです。で、そうすると、はいはいはい、裁判官やってて、例えば結婚して、地元で、うん、地元っていうかそこの働いてた場所で結婚をして、うん、で、子供とか生まれちゃって、じゃあ転勤命じられた時にいや、それだったらもう弁護士になりますわ、と。
はいはいはいはい。なるほどなるほど。
っていう価値観の人が増えてきたとも思われるっていうところがあります。やっぱ今の人って、単身赴任で2年間だけ、我慢すりゃ別に昔の歌手、お父さんとかだったら全然 OK よって感じだったのが、
うん、
子供が0歳から2歳の間一緒にいれないっていうのは、それはもう、耐え難い、なんていうか、うん、ことであるという価値観の、が変わったっていうところもあるのかもしれないですけど、そういう、ことが理由なのかなとは考えられます。
その一番初めにおっしゃってた裁判官と検察官と、はい、弁護士は同じライセンスって言ってたじゃないですか。だから裁判官から弁護士になることはできるってことは、はい、弁護士から裁判官になるのもできるってことです？は
い、ですね、これがですね、それができりゃいいんですけれども、
うん、
ちょっとこれはちょっと制度の問題で、
はい、
ですね、大きく言うと、アメリカとイギリスで、アメリカとヨーロッパで違うんですけど、
うん。
まあ、多分弁護士で昔言ったかもしれないけど、法律のなんか大きな違いで、英米法系と大陸法系ってちょっとなんか、大きく言うとちょっと違いがあるってよく言われるんですね。
はい。
で、英米法っていうのはですね、アメリカの法律ですけど、アメリカっていうのは法律っていうか判例主義で、結構判例の積み重ねで、判例でやってきますよと。で、うんうんうん、ヨーロッパとかの、大陸法系は、まあ、判例というかきちんと法律で作っていきましょうねってなってるんです。と、まあ、すごく大雑把に言えば、まあ今
は
結構似たり寄ったりになってきてるんだと思うんですけど、
はいはい
はい、で、そこで、英米法、の国で採用されているのが放送一元性っていうふうに言われていて、
はい。
放送一元性っていうのは、何なのかということなんですけど、放送一元性っていうのは、まず弁護士を皆さんや、経験していただいて、で、一定期間弁護士の経験を積んだ方が、うん、裁判官とか、検察官に、なりましょうと。
なるほど。
だから、放送っていうのは一つのところから、まあ、一元性で出てきてますよっていうような、制度なんですけど、うんうんうんうん、その方や大陸法系っていうのはキャリア裁判官制度を取っていて、はい、別に弁護士経験がなくても、いきなり裁判官になれますよと。
うん。
それがまあ、キャリア制度と言われてるんですね。
はい。
で、日本はどうなのかって言われると、法律上は放送一元性を取れるような制度にはなってるんですけど、もともと、ちょっとまあ、アメリカの敗戦国という、あれがというか、影響があるかもしれませんが、アメリカの敗戦国ということもあってか、まあ、日本国憲法ではですね、別に、
はい。
キャリア裁判官のみで裁判官を構成しますよとは、なってはいないので、別段、その弁護士から裁判官になるっていうこともできるんですけれども、他方で、弁護士の経験を積まないと裁判官になれないよとまではなってなくて、要するに司法修習出たら直で裁判官にもなれるので、まあ、はい、どっちもできるような制度にはなってるんですよ。
うん、
で、
うん、
ただ実際は今の裁判所の裁判官っていうのは大半がそのキャリア裁判官で、司法修習が終わった後すぐ裁判官になった方っていうのがほとんどを占めていて、はい、弁護士を経験した後裁判官になるっていう方もいるんですけれども、
だからなれるはなれるんですね。
なれるはなれるんですけど、
うんうんうん、
数としては極めて少ないと。
なるほど。
いう状況みたいです。
はいはいはい。
で、さっきの通り、裁判官っていうのは、最高裁がまあ一番偉いわけですけれども、ごめんなさい、これちょっとこういうと、少し、異論、反論はあると思いますが、要は、最高裁が、裁判所としては優秀な人を入れたいわけじゃないですか。
うん、うん。
だから、司法修習で、優秀な修習生っていうのを選別して、
うん。
そこで、引き抜くわけですよ。引き抜くっていうか。
その時にも声をかけるんですか？
もちろん、だから。
君は、
そうです。
北前と。
そうそうそう、そうです。そうです。
高校野球のあれみたいな感じ。スカウトみたいな感じで。
ちょっと、ごめんなさい。イメージがわからないけど、そうなのかな、ちょっとわからない。イメージがわからなくて何とも言えなかったですけど。
スカウティングがいて、それが、なんか、優秀そうな人に声かけて、
はい、というかね、その、司法修習っていうのがもうもはや裁判官を選ぶ制度みたいになってるんですよ、実は。だって、司法修習っていう制度をやってるのが最高裁なわけですから。
はいはいはいはい。
だから最高裁、裁判所がやってるのが司法修習なわけで、じゃあなんで裁判所がやってるかって裁判所が優秀な人をそこで選びたいからでしょっていううがった見方もできるんですけど、だから裁判所、もちろんその修習の時は検察教官もいれば弁護士の教官もいますけど、
はい。
やっぱり裁判官の教官がですね、優秀な人をこう引き抜くというか、ぜひ裁判官になってくれと、いうことで、選ぶっていう、プロセスなん、という見方はできると思います。で、たださっきの通り、
なるほど、
そうなんだけれども、人手が確保できない、思った以上に優秀な人が来てくれない、多分裁判所は誰でもいいから来てくれとはなっていないと思うので、ある程度成績が優秀じゃないととか、裁判所、その裁判官、裁判所から派遣された裁判官の教官が、この人は裁判所になってもいいよねって判断しない限りは入れないっていう意味で、その定員が狭まってるって部分はあると思うんですけど、
はい。
いずれにしても今の裁判官が望む、裁判官が望むっていうか裁判所が望む、定員に達する、新人の裁判官を確保できていないという状況というところなんです。
うん。それけど働き方改善した方が良さそうですけどね。
うん。
特にその中央から地方に派遣していって、
うん、
裁判所の都合で、
はい、
君は今日から鹿児島県だとかになるわけでしょ。
うん、まあそうですね。はい。
うん。
だから、そこもあるし、かもしれないのと、あとは、さっきの、弁護士からの認可っていうのは少ないのは、やっぱり、弁護士からすると、まあ、収入が下がってしまうというふうに思う方が多いのと、
はいはいはい、はい。
あと、やっぱり、さっきの通り、まあ、働くからにはね、やっぱり、偉くなるってことが、すべてが正義ってことってはもちろんないんでしょうけれど、まあ、ただ、権限があればあるほどやれることも増えるのも事実で、うん、じゃあ、弁護士からね、弁護士から、もうちょっと、なんて言うんだろう、心変わりして、裁判官として、一発やってみるかと、いうふうに思った時に、うん、じゃあ裁判官になると、やっぱりキャリア裁判官と比べると、出世できる確率が低いとも言われているので、
なるほど。
そういう意味ではやっぱり弁護士から裁判官になるっていうと、やっぱりキャリア裁判官の方が、まだやっぱ出世はいいよねっていうふうに思ってしまうと、まあ、なおのこと優秀な弁護士が裁判官になろうっていうモチベーションが上がらないっていうのは多分あると思います。
確かに確かに。
お金とかじゃなくて裁判官になって、まあ、ちょっと裁判所を変えてやろうみたいな気概を持って裁判官になるような弁護士が多分いないのかなと。まあ、思われる状況というところですね。
なるほど。はい。はいはいはい。
で、また、さっきのその、やっぱり裁判官に自由がないというふうに、イメージ的に思われてるところの一つとして、まあ、山本さんも知ってるかもしれませんけど、岡口裁判官という、裁判官が、
はい。
弾劾裁判で、罷免されてるんですね。まあ、裁判官の資格を失っているんですよ。
ほうほうほう。
で、岡口裁判官知ってます？
いや、初めて聞きますけど、何の事件で、そうなったんですか？
事件というか、まあ、当時ツイッターとか今 X ですけど、
うん、
X でいろいろと配信、投稿されていた方で、
うん、
その投稿内容が、問題となって、弾劾裁判まで行われるようになってしまったっていう例なんですけれども。
なるほど、なるほど。
まあ、その、岡口裁判官の、投稿内容が適切かどうかは別としても、弁護士だとやっぱり多少ね、なんかわけわかんないこと、私が配信したとしても、
うん。
まあ、直ちにね、その、やめろっていうところまではいかないわけですけれども、やっぱり裁判官はそういうことをやっちゃダメなのかなっていう、うん、やっぱり、その、若い人から見ると、自由がないのかなっていう印象は与えてしまっているのかもしれないなと。
うん、まあ、その人が配信した内容によるけどな、ヘズマリューみたいな感じやったら、そりゃ、そうなるでしょうけど。
まあまあまあまあまあ、だからちょっとそこは今日の本題ではないので、まあまあそういうこともあってっていう、うん、
はいはいはいはい。
その
裁判官の言うのはばかるようなことなんですね、でもそれは。
いや、いや、僕個人的には、その、うん、まあ、罷免するとこまではいかないよなとは思いますけどね。だからといって。うん。うん、ヘズマリューではないです。
まあ。そりゃそうやろ。
という、まあ、
はいはいはい、
基本的には裁判官で身分がすごく守られてるわけで、まあ、過去にその裁判官として罷免された方なんて数名しかいらっしゃらないので、
はいはいはい。
で、かつ、その裁判官罷免する原因っていうのはもう憲法に規定されてるわけですけど、まあ、弾劾裁判で裁判されるか、まあ、もしくはその、もう裁判ができない、要するに職務ができないような心身の故障があるとか、で、あとさっき山本さんがちょっとおっしゃった、その最高裁裁判官の場合は国民審査っていう選挙の時に一緒にやる、国民審査で、罷免されるっていうことがない限りは、別に身分は保障されてるわけですけれど、まあ、ちょっとそういうイメージの問題で、なかなか若い方が裁判官になりたいと、いう。
なるほど。
気持ちになれないっていうのはあるのかもなっていう。
なるほど。
です。
ほんほんほんほん。これ、その、ずっと人が不足し続けてたら、僕らにとってどのようなその問題が起きるんですか？
これね、ちょっと、まあ、これは本当に、本当の本当に肌感覚なんですけど、
はい。
裁判所にはよると思うのですけど、ちょっとね、うん、期日が全然入らないって言われた裁判所は実際にありましたね。ちょっと。
人手が足りんから裁判ができないんや。
っていうのは、そのせいかどうかはわかんないけど、人はやっぱり不足してて裁判官忙しそうだなっていうイメージはでもありますね。
じゃあ裁判官を増やすか、もしくは、もうスピード裁判にするしかないですね。
うん。AI ですか。
極論。
AI 裁判官を。
いや、まあ、とりあえず今は AI があるから。
投入して、っていう。うん、まあ、
だって人が足りんのやったらそうするしかないでしょ
う。そうですね。で、転勤もね、転勤。だから、なかなか、まあ、さっきちょっと裁判官になんかちょっとね、不満めいたこと言いましたけど、でもまあ、10年以上弁護士やってきて別に、おおむね、もちろん自分自身の、僕が感じる限り、腑に落ちない判決もらったこともありますが、
うん、
だからといって、すごく大きく不満があるわけでは僕はなくて、まあ、なんか真面目なで頭のいい方が判断していただいてるなっていう印象はありますし、従前言ったかもしれないですけど、まあ、少なくとも何かにこう取り込まれてる、相手方に取り込まれてるとか、なんかよくわからない、賄賂をもらってその変な判決をするとか、そこまで感じたことまではないので、
まあでも変な裁判官はいるんだろうなと思いますよ。だって一審と二審の内容が思いっきり切り替わったりするから。
でもそれは、判決の内容が。それは制度を変えても何にしてもやっぱりね、一定数はそういうことが出てくると思うんで、っていうことを考えると、どう直したらいいのかっていうのはなかなか難しいですね。で、確かに今のこのご時世で、働く場所ポンポコ変えられてもというのは、まあ確かにあるなぁとは思うんです。で、ただ、他方で、さっきの裁判官の転勤というかですね、配置替えが頻繁に行われるのは、当然、その地域と癒着しないためにってことではあるので、
はいはいはいはい。
まあそれは公務員一般そうなのかもしれないですけど、ねえ、やっぱりずっと同じ裁判所にはいさせられないなっていうのは、それはあるのかもしれなくて。まあでも、まあ、そうね、もう少し今、ウェブ会議とかでも裁判ができるようにはなって
きてる。そうそうそう、テクノロジーで解決できると思う。
してるから、
サイバー裁判ですよ、だから。
管轄と場所が多少ずれてても、裁判しうるのかなって気はしますんで、そこは、まさに IT 技術とかを活用して制度改革をする必要があるのかなっていうとこですかね。
ファックス使ってる場合じゃないですね。
で、まあ、ファックスにこだわりますけど、まあ、そうですね。そこもイメージが悪くなるかなってのかもしれないですね。まあ、ファックスやりたくねえな、みたいな若い人に思われてるかもしれないんで。
はい。
はいっていうとこです。で、ちょっとあと最後にですね、もし興味がある方は、過去に裁判官をやられていた、裁判官の方が書いた書籍でですね、関博さんという、方が書かれている、
はい、
絶望の裁判所という、書籍がありますので、裁判所の、まあ、これはあくまで、関先生が、まあ、把握された裁判所っていうことではあるから、まあ、これが、全てではないかもしれませんけど、まあ、結構裁判所の中である程度の地位にいた方が書かれた書籍として、
はい。
まあ、興味深い内容かなと思うので、興味がある方は。
絶望なんですか？
まあまあ、
そういうのに、すごいブラック職場ですよって言ってるってこと？
まあ、まあ、そう、ネガティブな内容は多分に含む内容では、まあ、裁判所に対してっていうところではあるかもしれませんけど、まあでも、まあ、別にね、外部の方が書いたというか、それは裁判官でも、裁判所に対する見方って一人それぞれで違うわけだから、別に関先生が言ってることが全てではないとは思いますけど、まあ実際に、中にいた方の、意見というか、そういうメッセージっていうのが、確認はできると思うんで。
なるほど。
まあ、興味があれば、ちょっと読んでいただいてもいいかなと思ってご紹介させていただきました。
はい。
はい。
この放送を、
はい、
その学生の方が聞いてたとしてですよね、
はい、
裁判官になろうかな、弁護士になろうかなって悩んでる方がいらっしゃった場合、
はい、
吉川さんはどちらをお勧めしますか？
いや、司法教官が裁判官になっていいよとおっしゃるんであれば、裁判官ぜひなってほしいですね。おすすめします。うん、全然おすすめします。はい。
その、絶望の職場であっても、
まあ、
おすすめすると。
まあ、そうなんですけど、その、さっきの通り、裁判官から弁護士は別に全然なれるから、で、
うんうんうんうん、
弁護士の世界で出世っていうのは別にないので、やりたいことやらいいわけで。
はいはいはいはい。
まあ金稼ぐのが出世だと思えば金稼げばいいわけですし。まあきちんと、その、例えばなんかその、やりたい社会問題があってそれを解決したいってことであればそれを従事すればいいわけだから。それはまあ、後ででもできるんで。
なれるんだったら。はいはい。だから学生の時にもしなれるチャンスがあるんやったら。
はい。
なるんがいいんじゃないでしょうかと。
いや、そんな、ね、僕はそんなに、絶望の裁判所っていうか、まあ、そこまで、ネガティブな。
その書籍を紹介していながら、やりましょうってお勧めしてるから、びっくりしたんですよ。まあ、
だから僕、はい、そういう意味ではね、その、司法修習限りでの裁判所しか知らないし、あとは、うん、あくまで弁護士の立場での裁判所との関わりだから、まあ、はいはいはい、ね、やっぱり、裁判所にいた方の意見の方が尊重されて叱るべきかもしれませんが、でも、その若くてキャリア裁判官になるんだったら、それこそね、この今の絶望の裁判所を変えてやろうとかね、そういう気概で入っても面白い、面白いかもしれないし。
なるほど、なるほど。はい、はい、はいはいはい。
まあ、偉くなってからしか変えられないんでね、まずは偉くならないとっていうこともあるかもしれませんけど。
大変やな、それほんまに。なるほど。
はい。
はい、司法修習生の方。
はい。
参考にしてみてください。
はい、まあ、はい、すいません。はい。自分で考えてね。はい。
本日も大変勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見、論評及び法解釈はあくまで私的見解であり、弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお、本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。